はい、ということで始まりましたオムライスラジオです。私オムライスの革命児青木です。そしてと、まあ、言いたいところなんですが、なんと久しぶりというか実質初めてかもしれないですね、この一人の収録という。これ実は実質って言ったのは1回だけあるんですよね。多分つぐみさんとかんきさんぐらいしか分かんないかもしれないんですけど、あの1回そのインドネシア その路上で一人で収録してるっていうこの謎の回が あって、横断歩道を渡る渡らないっていう、そういうなんていう、インドネシアでね一人でそれをやってるっていう回がありますんで、見つけてぜひね、聞いてみていただけたらなと思いますけど、まあそれぐらいなんですよね、一人で収録するっていうのがね。でこれはまあこれも散々言ってるんですけど、その一人っていうのがあんまり関心がないんですよね。関心がないっていうか、なんでしょうね、やっぱりオムラジってその喫茶店のね隣の席の雑談ぐらいの感じでっていうか、そういうのでやってるんで、なんか一人で雑談する人っていないですよね。そういう意味ではすごい、まあある種不自然だなと。一人喋りってね、不自然っちゃ不自然ですよね、と思っていますけどね。まあとはいえですね、結構僕は一人喋りっていうか、そのラジオって言ったら喋りだろうと。まあ、喋りだろうって別に、その、なんつうの？喋るのが得意だからとかそうじゃなくて、やっぱり僕の原点としてはですね、その、伊集院光師匠という方がいらっしゃって、まあ、伊集院光深夜のバカ力であったりね、まあ、あったりねっていうか、まあ、それとかね、あとは何だろうか、まあ、でも日曜日にね、伊集院さんがやってたラジオは一人じゃなかったりしましたけど、まあ、でも深夜ラジオでね、伊集院さん、まあ、一人で喋ってて、でまあ、その時は構成渡辺さんという人がいて、その人がね笑い声だけ参加してるっていうのがありましたけどね。だからまあ伊集院さんのね目の前には構成の渡辺さんがいたから、まあ一人喋りとはいえね、誰かに向かって喋ってるっていうことで、そういう意味ではですね、今日僕はもう本当にね、僕は一人ということです。あとはまあルチャリブロっていうのはね、もうその夜になるとね、幽霊の一人や二人ガンガン寝ますんで、あれはね誰かのおじいちゃんおばあちゃんみたいな人たちがね、まあ見えますけど僕にはね見えるんで、もう心強いというそういうオーディエンスがねいらっしゃってありがたいなということで、やっぱもうこういうねその祖霊崇拝がね、もう最近、まあ、後で話すかもしれませんけど、論語を読んだばっかりですんで、もう、祖霊崇拝に凝ってますんでね、もう、それ、もう、自分の、祖先も、自分の祖先じゃない祖先も、みんな祖霊であるっていうことでね、それ見たことかということで、やってますんでね、はい、ということで、何を喋ったらいいのかしらというふうに思うんですけどね。いや、喋ることたくさんあるんですよね。だから、そんなもう、ね、つまんないこと言ってる場合じゃないぞ、ということで、やっていきたいと思いますけどね。とはいえ何から喋ったらいいかな、ということで。じゃあね、つうかあれですよ。高島さんとね、往復書館作る人になるために、ということで、まあ皆さんもうすでにね、一人10冊は買っていただいてると思うんですけど、そういう投稿者さんからね、出していただいた往復書簡ですよ。でその往復書簡に初めての書評が載りましてね。でこれちらっとこの前のオムラジのね、高島さん竹端さん3人でお話ししたやつの時ちらっとね、もう本当に冒頭、開始2秒ぐらいの時に書評が出たよということで、まあそんなことよりっていうことでね、話が進んでしまったんでちょっと触れられなかったんですけど、サンデー毎日というですね、なんかサンデーなんだか毎日なんだかよくわかんないっていう、まあ毎日新聞社があれなんでしょ、多分出してる ね、週刊誌ですよね。でサンデー毎日の中のその1コーナーに武田砂鉄さんがですね、書評してくれたんですよ。すごいですよね。すごいですよねって何がすごいのかっていうと、僕は実はですね、前々から言ってるんですけど、その同世代の、まあ、星というか、この人たちが同世代にいてよかったな、という、まあ、全くの同年齢ではないんですけど、まあ、大体ね、プラス1、2、3、4、5ぐらいは、まあ、同世代だと言っていいんじゃないというふうに勝手に思ってて、で、その同世代の、まあ、1個上なのかな、正確にはね、1個上というか、そうですね、西暦的には1個、年が上なんですけど、その武田砂鉄さんと荻上チキさんはですね、やっぱりこの2人は、まあ、僕の中では、ね、背中を追いかけてるっていうのもおこがましいですけど、もうね、本当に、なんていうかな、代弁してくれてるっていうかね、自分の気持ちを。まあそういうようなお二人っていうのはね、もう常々というか金々というか言ってきたんですよね。ほんでその言ってきたうちのお一人の武田砂鉄さんに、まあね、書評をしていただいたということなんで、これはだからまあ小島さんは分かんないけど、僕はまあ知り合いね、でもない人ですんでね、まあありがたいですよね、本当に。ほんでいろいろね、まあ、でほら一言二言じゃなくて結構ねたくさん書いてくれてて、ほんでまあぜひね皆さん読んでいただきたいなと。でももう週刊誌だからもうないのかなね、まあそれは仕方ないというね、図書館とかに行ってくださいね。図書館に行けば、先週分のね、先週分、そうかな、先週分のサンデー毎日があるはずね。でそこに書いてますんで、おいで。まあ結局ですね、これは一体何の本なのかと戸惑わせながらページをめくらせる強度があるね、強度、まあ強さってことですけど、そういう風にね最後、まあオチの部分をね読んでしまいましたけど、でもありがたいというか嬉しいというかね、なんかまあ確かにというか、そりゃそうだよなね、何の本なんだろうってね、作る人になるためにって言ってっけどっていう、作る人になるためにって言ってっけど、まあね、これも散々言ってますけど、作る人になるためにっていうテーマでね、往復書簡しましょうというわけでは全然なくって、往復書簡なんとなくして、でそのそれ本にしましょうっていう時に、じゃあどういうタイトルにしようかなっていう時に、まあ、作る人になるために、まあね、小島さんも作るを開くっていう本を書いてるし、僕も手作りのアジールっていう本を書いてたり、なんか作るっていうのがね、二人の、まあ、共通テーマにもなってたと。でもこれも漠然とというかぼんやりとそんなことだったんで、でもね、作る人になるために、でまあこれも散々言ってますけどね、小島さんはもうすでに建築っていうものを作っていると。で僕はじゃあ自分にとって何か作るって何なんだろうっていうところをですね、このいつぐらいかね、まあ10年前ぐらいからね、まあ本当小島さんと出会った時ぐらいからずっと思っていて、だから小島さんはもう何作る人ですよ、作ってる人として僕の前に現れて、で僕はまあその時ちょうどね、博士号を取得した博士論文書いてっていうぐらいだから、まあ見る人にとっちゃですね、なんていうの、十分ね、何かを作る人じゃないかというふうに見えたかもしれないんですけど、なんかやっぱり自分の中では、まあこれがね、作るとは何か、まあシュートを打つということだということを散々これも言ってるんですけど、なんかシュートを打ってるぞね、自分が本当に思ってるっていうか、なんかその体重乗せられることやってるぞっていう感じがしなかったんですよね、残念ながら。そんなことで、まあ博士論文、そんなんで博士論文って書けるんだっていうね、まあそういうことでもないんですけど、まあそれはそれでね頑張ったんですけど、もう博士論文の校長会の前日にね、なんかその博士論文の校長会でなんか実在の先輩から変ななんかの 変な質問を受けるっていう、そういうなんかすごいリアリティのある リアリティのある夢を見るぐらいですね、なんか緊張したっていうのは覚えてるんですけど、だからまあそれぐらいね、頑張ったじゃ頑張ったんですよ、頑張ったっちゃ頑張ったんだけど、なんかちょっとシュートを打つっていうのとは違うなということを思っていたので、だからそういう意味ではね、鴻島さんの本当に背中を追いかけてじゃないけどね、鴻島さん、まあ、本も出してるしたくさんね、で建築も建ててるし、いやすごいなということをずっと思っていたので、まあ、作る人になるためにっていうのは、なんかそのまあ10年前にね、僕は鴻島さんと出会った時からなんかずっと思っていたというかね、なんか胸の中にあった、そういうなんかフレーズだったような気がしますね、今考えるとね、まあ、そういういい話っていうのをね、今なんかあれですね、こういう時にね、ポロッと言ってしまうという感じではありますけど、まあそんなんでね、作る人になるために何でしたっけ、あ、そうそうそう、そんでだからまあ何の本か分かんないっちゃ分かんないんですよ。でも分かんないんだが、分かんないままこの書評を書いてくれたこの武田砂鉄さんのやっぱり出力というかすごいですよね。いや、わかんないままっていうのは、その、なんていうの？なんか、わかんないからぼんやりしてるんじゃなくて、わからない。だが、でもやっぱこれ、あれですよね。書評っていうのもそうなんだけど、すごく、やっぱり、なんていうの？書評だから、本のいいとこ書きゃいいんでしょっていう、すごく受け身なことではないんだな、というのを、なんかこれ、この自分たちの本の、書評を読んで思いましたね。やっぱりなんていうの、書評もシュートを打つということだなというふうに思いますよね。まあ、すごく主体的な行為というか、やっぱ自分で見つけに行くんだよなっていうね、その本のいいところ、まあ、本だけじゃなくって映画にせよ何にせよですけどね、まあ人付き合いもそうかもしれないですけど、なんかね、なんていうの、向こうからやってくるいいものっていうのは、なんかあんまり、なんていうの、まあ自分にとってはね、そんな多分重要じゃないじゃないかなっていう気はしますよね。なんかその、人にとってね、まあ万人が見つけられるいいものっていうのは、まあそれはいいんでしょうと。まあそれはいいとして置いといて、ね、別にそれをけなす必要もなくって、だけど、まあそれはね、いいものだねと。はい、ありがとうございますと受け取ります。まあ、では、まあ、それはそれとして置いといて、やっぱり自分にとってはっていう、そのもう一踏み込みがね、やっぱりいいっすよね。それをやっぱり聞きたいなということなんじゃないかなと思いますね。書評を読みたい人もそうだしね、映画評とかね、まあ何でもそうかなと思いますけど、で、その一歩踏み込むときにやっぱり勇気がいるんですよね。いや、みんなはそう言うけど自分はねっていうときに、もしかしたら、否定される可能性もあるわけです。いや、そんなことないよと。ね、いや、そこは違うでしょみたいな否定される可能性があるが、言うと。まあこれがシュートであるっていうね。まあそんな僕はシュート言ってるわけですけどね、武田砂鉄さんの、書評にはですね、シュートの主の字もないということで、まあ残念ながらね、武田砂鉄さんには刺さらなかったのかなというふうにね、いや、それは当たり前じゃんってね、多分おっしゃってんじゃないですかね。まあそんなことでね、武田砂鉄さんありがとうということで、作る人になるための書評が出たよというご報告でございました。噂によるとあとね、いくつか書評という、まあ長かったり短かったりするのかもしれないですけど、まあそれは詳しくはちょっと知らないんですけど、書評っていうのもね、出るとか出ないとかっていうことをですね、風の噂、で聞いてますんで、ぜひまたね、まあ出たらご紹介していきたいなと思っておりやすと という感じですね。はい。まあそんなことでですね、先週ね、オムラジで配信したのは生きるためのファンタジーの回と、サンソン夫婦砲弾と、高島さんとのね、竹畑さんの手と僕とのね、3人でお話しした回だよ、ということでございました。ね、まあ、やっぱ生きるためのファンタジーの回、あ、そうそう、そんで、そうだ、お便りをね、いただいてるんですけど、まあせっかくなんでね、マスクさんがいる時に、ぜひね、読みたいと思いますんで、ちょっとね、いただいてますけど、まあ、また、次の機会に、読みますね。で、まあ、生きるためのファンタジーの回はですね、まあ、桃読んだんですよね。やっぱ桃面白かったな、つんで、ことで、まあ、ただ、やっぱり、面白すぎたかなっていうね、気もなんとなくしているという感じはありますね。はい。で、まあ、山村夫婦砲弾に関してはね、やっぱり、まあ、いっか、これ一個一個やっていくとね、もう振り返りとかって長いから、まあ、聞いてみてください。ね、まあ、いっぺんに3本、ね、1時間半超えのものをね、3本配信してますんでね。でもやっぱりこれ、あれよね、っていうか、オムラジって、まあ、僕はですね、まあ、これも元ネタがあるから言っちゃうんだけど、国丸ジャパンっていうね、文化放送の、お昼のね、ラジオがあって、野村国丸さんという人が喋ってるんですけど、この野村国丸さんが、国丸ジャパンを、が始まるときに、病気ご療養中の方っていうふうに呼びかけるんですよね。だからなんかね、そのオムラジも、あ、病気ご療養中の方に向けてっていいなっていうふうに思って、で、病気ご療養中の方に向けてね、配信してますっつって、まあ、ツイッター、現 X、の方でね、もうほんと現 X が言うたびにね、ね、四角い顔の、マスクの、マスクっつったら、だから僕らからしたらもう、ね、まあオムラジのマスクさんって言ったマスクですけども、第2のマスクはもうジムキャリーでしたからね、緑色でしたよ。それがね、第3のマスクことですね、イーロン・マスクがね、もう急上昇してますけど、まあいいんですけど、そういうことでね、何でしたっけ、もうすっかり忘れちゃったな。まあ、そういうことで、あ、そうそう、それで、そういう病気ご療養中の方に向けてもやってるんですけど、もう一個はね、何かしてる人ですよね。やっぱり、何か、まあ、洗い物であったりですね、掃除だったり、そういうことをしてる人に向けてやっぱりやってるな。で、これがもう一個いいのは、なんていうのかな、このまあ別にオムラジに限らずですよ、その何かを聞きたいから、なんか本当は億劫だけど掃除しようかな、億劫だけど洗い物しようかなみたいな、そういうのになったらなんかちょっといいよなと思いますね。だからなんかやるときに、まあ暇だからね、オムラジでも聞くかっていう、まあことだと思うんですけど、だけど、そのオムラジ聞きたいから、じゃあちょっとね、なんか掃除でもすっかみたいな、ふうになると、これは人を動かすということですからね。まあ、ね、そういうのは嬉しいですよ。でもね、いろんな意味でほら、ラジオっていうのは、まあ、ラジオの戦争責任とかね、いろいろこの前もセッションでもやってたし、荻上チキさんのねやってたし、ほらルワンダのね、ああいう虐殺とかもラジオがきっかけだとかって言うから、なんかやっぱりね、まあ侮れないなと。まあたかがラジオされどラジオということでですよ。はい。まあでもやっぱり僕はラジオがね、ラジオっていうか、なんていうか、音声が好きだな、ね、いう感じがしますね。なんかそんなことで、そう、音声が好きといえばですね、この前、9月のね、いつだっけな、26、いつだっけなとか言ってね、僕、ちゃんとメモしてるんですよ、この下にね。メモを見ながらいつだっけなって言っちゃうっていう、どういうことでしょうね、これ、ね。はい、わかりません。チェルビアットさんっていうね、今はね、店舗はなくなっちゃったっていうか、そう、なくなっちゃったんですけど、まあ、また店舗持つことになるかもしれないんですけど、イタリアのね、 イタリア語の本とかね、絵本とかね、イタリアにまつわる本を、販売したり、まあそういう活動をね、してる、イタリア語の先生でもあり、っていう、ね、チェルビアットさんとね、ずっとなんか、一緒にご飯行きましょうっていう話をしてたんですけど、やっとね、実現して、年もまた近くてですね、非常に、まあ、研究は、研究っていうのかな、なんかまあ、そういうのは好きなんだけど、まあ、大学に残るっていうのもなんかちょっと違うよなっていうんで、まあ、一種の在野のっていうかね、なんか自分なりに、まあ、そういう場所を作って、で、まあ、それをいろいろ自分なりにやっていきましょうという、行きたいよねっていう、そこも結構ね、意気投合するような感じで、イタリア料理をね、食べに行ったんですよ。で、まあ、さっきのね、音声の話っていうと、僕やっぱイタリア語すごく好きで、ね、言語のセンスっていうかね、語学のセンスがないことでおなじみの僕なんですけど、それっぽく喋るとかっていうのはなんとなくできたりするし、好きなんですよね。イタリア語の発音も好きだし、イタリア語っていうもの自体が好きで、で、まあ、チェルビアットさんともね、そういう話もしたりして、やっぱりなんか大事ですよね。まあ、外国語って言ったらいろんな外国語があるわけで、まあ、それこそ中国語ね、韓国語、まあ、ヨーロッパの言語でもイタリア語、ドイツ語、フランス語とかね、まあ、フィンランド語、スウェーデン語とかあるんでしょう。デンマーク語もあるでしょう。エストニア語もあるでしょう。で、まあね、なんとか語系ね、まあ、ロマンス語とかね、スラブ語系とかね、そういうなんか大きな、まあ、ゲルマン語系みたいな、そういう、まあ、大きなね、言語系統に入らないような、まあ、少数民族って言っちゃうと違うかもしれないけど、そういう、言語形態もあるでしょうっていうことなんで、まあ本当にね、いろんな文法もバラバラだったり、あとはまあアルファベット使ってるところもあれば、なんかアルファベットっぽいけど微妙に違うみたいなね、キリル文字みたいなのもあるし、まあ同じように書いたとしても発音が違ったりとか、まあいろいろあるわけですけど、その中でもね、なんかイタリア語っていうのはすごく好きだなということで、まあイタリア語とね、スペイン語ってすごく近いんですけど、まあルチャリブロはスペイン語ですけどね、まあそんなことで、ね、まあ、チェルビアットさんとご飯食べたよっていうだけの話ということでございました。はい。そんで、その後にね、その翌日ですよ、久しぶり、多分10年ぶりぐらいに、小島さんのね、まあ、奥さんの、まあ、長屋ですね、長屋がやってる高砂道場に行ったんですよってね、高砂道場ってどこだっていうことかもしれません。宝殿っていう、加古川のもっと向こうって言われてもってことかもしれないけど、まあ、奈良県から行くと、加古川のもっと向こうなんです。加古川 の西側なんですけど、まあ非常に遠いと。奈良県ね、で大阪、兵庫ってもう本当に小旅行でね、行ってきまして、久しぶりにっていうか多分2回目じゃないかな。なんか演舞会の時に、芦屋愛機会としてですね、お邪魔したような気がするんですよね。その時は、ね、まあ、10年ぐらい前じゃないかなと思うんだけど、行きましてですね、10年以上ぶりかなに行って、お稽古に参加させてもらって、まあ、結論としてはですね、もう死にかけたっていうね、なんか合気道って怖いなと思いました。怖いっていうのは別に、なんていうの、まあ、これやってみてる人はわかるかもしれないですけど、合気道って、自分の力で動いてないようなところがあるんですよね。その自然の力に乗っちゃうっていうか、まあ僕はなんか遠心力っていうかね、なんかその筋力を使ってよいしょっつって動くんじゃなくて、その股関節を軸にして遠心力によってなんか動いちゃうんですよね。で、動いちゃうから、動けちゃうんだけど、心肺機能は、 やっぱブランクがあるよということで、もうね死にかけたなっていうね、なんか最初の方にちょっとぜいぜい言ってて、でちょっとねそのまあやってるうちに落ち着くかなと思ったら全然落ち着かず、もうなんかいつぐらいかな、まあお稽古終わってで車で高島さんに宝殿の駅まで送ってもらって、ほんで加古川の駅かなで新快速を待ってて、新快速が来たから乗れて座れて、で新快速乗ってて尼崎ぐらいまで行ったぐらいでやっと呼吸が落ち着いたっていうねぐらいの感じでしたよ。もう本当死にかけましたね。まあだからでもめちゃくちゃ面白いっていうか、まあ楽しいっていうか気持ちいいんですよね。だから自分の力で動いてないんだけど動いてるっていうこの感覚ね、これをですね、まあこれって結構その例えば文章書くときにも自動筆記状態とか、あとはまあオムラジもそうっちゃそうなんですけどね、考えて喋ってないわけですよ。考えて喋ってないとかね、まあトークイベントとかもそうなんだけど、考えて喋ってないっていう、でこの状態になると、まあこれがフローの状態なのかどうなのかわからないんだけどね、なんだっけ、畜生と未敗でしたっけ、違ったっけ、なんか忘れちゃったけど、フローの状態とかってなんか言うんだけど、まあそのなんていうの、あれなんかあるよね、ランニングハイみたいな、その自動化しちゃうみたいなね、そういう状態、まあ、はいっていうのかな、合ってんのか分かんないけど、まあそういうフローな状態ですよね。なんかその無意識の状態になっちゃって、でもある種その客観的に自分を見ることはできてるみたいな、そういうような状態になると、まあ気持ちいいんですよね。なんですけどね、やっぱりね、体は体であるっていうことで、体は動いているというね、まあ、意識的には無意識なんだが体は動いているってことで、もうね、心肺機能が限界に達したっていうことでしたね。まあでも非常に楽しかったんで、またね定期的に行きたいなと思いますし、まあ1週間にね1回ぐらいはやっぱり合気道ね、ちょっと再開、したんで、1週間に1回ぐらいはね、ちょっとどこかの道場にお邪魔して合気道をねしたいなと、まあ、外風館にね所属はさせてもらってるんですけど、ね、他の道場にもちょっとお邪魔して、なんとかね1週間に1回は続けていかないと、ちょっとこれ心肺機能がね、心肺であるっていうね、これをこれ言うか言う前かね、2秒ぐらい迷っちゃうっていう、このこれですね、これが一人で収録してることのね、恐ろしさということでしょうね。やっぱりこの多分このマスクさんとやってんだったら言わなかった、いや分かんないですね、はい、そういうことで、ね、何があるか分からないということでした。でね、また高砂道場に来まして。で、週末ですね。先週末東京に行ってまして。で、まあ東京も人が多かったね。まあそれは仕方がないんだけど。そんなんでですね、まずは金曜日かな。まあ、なんで行ったかっていうと、まあ二つあって、まあメイン、これメインって言っちゃ申し訳ないけど、メインはまあこのフォールさんね。西荻のフォールさん、三品さんのとこのギャラリーですけど、ギャラリー急に発音が良くなる、ギャラリーでですね、展示をね今させていただいていて、ルチャリブロの何だっけ、全然分かってないぞ、幽霊の日常っていうね、ルチャリブロの写真とかね、本とか、あとマスクさん作ったブローチがね、売ってる、そういう展示をさせていただいてるんですけど、そのフォールさんに在廊する、一日在廊すると、ね、一日僕がいるというのが、まあ、メインの、ね、用事ではあったんですけど、その前日にね、ポパーってね、僕 の, いとこのね、慎吾くんがやってる会社の社内ラジオね、アヤソフィアに集合でっていう社内ラジオやってますんで、その社内ラジオの収録もね、あったり、あとはですね、実は、今関所坊高松さんと、まあ、これどうなるかわからないっていうか、まあ、ちょっとねどうにかしたいんですけど、慎吾くんのですね、本をですね作れるか作れないかっていうところで、 今動いておりまして、ちょっと打ち合わせをね、まあ、したんで、だから高松さんと、慎吾と3人でですね、ポパー本社、茅場町にあるんですけど、ポパーの本社で集合して、でちょっとね打ち合わせをしたり、まあ、そこでもね慎吾と僕で喋ったりしてですね、まあ、今の教育をめぐる状況であったり、まあ、ポパーっていう会社は何をしてる会社なのかっていうね、何をしたいのかということも含めて話したんですけど、まあそんなようなことを話しまして、で夜はね居酒屋さんに行こうと、もともとは中華料理かな、まあみんなでご飯食べようっつって行ったんだけど、もうどこも混んでて、だからもう完全にねコロナは明けたなという感じでしたよ。でもサラリーマンのね人がみんなたくさんいて、いう感じで、全然ねいっぱいで全然入んなくて、もう何軒行ったかな、ほんと 7,8 軒とかね、もう片っ端から茅場町の、店という店をですね、まあ、コンビニ以外っていうぐらいの感じで、コンビニと薬局以外ぐらいのもう状況っすよ。あと不動産屋以外みたいな、あとはまあいいか、そんなような感じでね、もう一軒一軒訪ね歩いてね、やってませんかってね、病気の子供がいるんですみたいな状況ですよ。それでも回ったけど、もうねシャッター閉められてるっていうか、まあまあ貸し切りっつうか、お客さんがたくさんいてね、もう全然入れない。でまあ唯一入れたお店がありまして、でそこでね、まあご飯食べてたんですけど、まあさっきの、まあ、その何ラジオっていう音声メディアが好きっていう話と関連するかもしれないんですけど、僕全然知らなかったんだけど、まあね、慎吾君のところにもお子さんがいてねいるんですよ。で高松さんの妹さんかなのとこにも、まあ、お子さんがいる。だからね、だから高松さんにとってはおいっ子なのかなっていう感じなんだけど、その動画って怖いっていう話があって、その何、まあ、子供はやっぱ動画を見たがるし、で親もね、その、まあ、いつまでも構ってらんないから動画見せとくみたいなことをね、しがちじゃないですか。でまあ別にそういうもんだなと今はねと思ってたんだけど、今はっていうかこういうねご時世はね、だからまあ昔は動画なくて、でね、まあ、親御さんも大変だったかもしれないけど、まあ、今は動画があるからね、みんなそういう時代なんだなと思ってたんだけど、このねその何が怖いかっつったら、なんか動画を見たらその日の夜はすごいもうすぐ寝ちゃうらしいんですよ、子供がねバタリと。ででも実なんていうの、外で遊んだりとかしてたら、なんかよっぽど運動しなかったらいつまでも起きてるみたいな、だからもう体力が余ってるということらしくって、だからこれ何が言いたいかというと、この動画によって何その吸収されるというか、吸われる体力すごいんだなっていうね。だからでもなんていうと、体動いてないわけじゃないですか、動画見てるだけなんだから。だけど体力つうかは奪われているっていうのは、まあ、脳のエネルギーの消費量が全然違うでしょうね。だから怖いっすよねこれね、っていう話で、ちょっと動画というかその視覚メディア怖いよなっていうのもありますよね。ほんでそうで、まあ東京からの帰り道がちょうど、日曜日だったのかな、日曜日で、で昼間だったんだけど、で、まあ、新幹線で帰ったんですけど、その新幹線の中にも家族連れがねたくさんいて、でもうだからなんていうの、ね、その親もね、もうめんどくさいから動画見せとくわけじゃないですか。でそういう家族すごいたくさんいたから、まあこうなるよなと。ただだからすげえ体力は奪われるんだけど、体は使ってないわけじゃないですか。それこそその心肺機能はね全然高まらない状態で、でも体力は使ってるっていうことだから、なんかよりなんていうの、動くのが多分億劫になってくると思うんですよね。そうするとより体力がつかないわけじゃないですか。これは大変だなと思いましたよ。ほんでもっとね言ったら、そのなんかほら動かなくても 3D メガネつけて実際のなんか何体験ができるみたいなことになったら、 もう体は一切動かさず、何その状況を、まあ、なんていうのかな、本当は苦労しないと、苦労して登って、ね、見れる、なんか山頂からの風景とか眺望とかっていうのが、ね、3D メガネでね、見れる。で、これ、まあ、ほら、障害があったりしてね、寝たきりであるとか、まあ、足が不自由であるとかね、そういう方が 3D メガネによって、見ることのできなかった風景を見ることができたということであれば、まあ、いいことですよ。いいことだけど、別に、なんていうの、登ろうと思ったら登れるんだけど、めんどくせえから、もう何でもかんでも 3D で見て、で、俺は、なんか全てを知ってるぞみたいな話になるっていうのは、それはそれで違うよなっていうか、ねえ、と思いましたね、なんかね。だから思いましたねっていうか、だからなかなか大変な時代っていうか、それで、なんか、まあ、なんだっけな、これも、まあ、若者論みたいになっちゃうと、聞いてる若者に申し訳ないって、まあでも、オムラジ聞いてるね、人は、いわゆる若者ではないと思うんで、ね、気にせずに喋りますけど、やっぱり、なんていうの、すごい、その、合理主義っていうか、ドライ、まあ、おじさん、おばさんから見るとドライであるっていうね、すごい、なんていうの、なんか、まあ、人間関係を築くのが、なかなか、難しいっていう。だから、なんかあるとすぐ人間関係切っちゃうっていう、まあその気持ちは非常によくわかるんですけど、でそれが多分その LINE とかね、 SNS とかその文字ベースの、だから文字ベースかつね、インターネット上だからすごいデジタルなわけじゃないですか。でデジタルな空間でのやり取りが人間関係の基本になってしまうと、何かあった時に切りやすいよねっていうことですよね。もう連絡しなきゃいいんだから。ね。で、まあ実際に会うとかっていう場面でも、何その知らんふりしてるっていうかね。そういうことをすればいいわけだから、切りやすいし、逆に言うと、なんていうのその、まあつながりやすいっちゃつながりやすい。だけど、その、まあおじさんおばさんから言わせるとって言っちゃうんだけど、それって人間関係じゃないんだよねっていう、ことなんですよね。人間関係って、まあ、いろいろあるけど、その、つながってるみたいな。ね、いろいろあるけど、なんやかんや一緒にいるな、みたいな。それが人間関係なのであって、その、ね、切れるときはいつでも切れるとかね、つながれるときはいつでもつながれるみたいな。そんな、なんか、もんじゃねえぞっていうのはちょっとあるわけですよ。で、まあ、結局、まあ、何が言いたいかというと、でも、それって別にその若、まあ、いわゆる若者って誰やねんっていう話かもしれないけど、まあ、若者ですよ。若者のせいじゃなくて、もうそういう、なんていうの、社会的な環境じゃないですか。多分、それが人間関係だよねって思っちゃうのは仕方がないし、それはでも、ね、僕らよりも年上の人たちは、なんつうの？いや、もう多少嫌なことだって我慢するのが人間関係なんだろうとかって、それを人間関係で呼んでんだかもしれないけど、僕らからしたら、いや、そんなね、理不尽な、まあ、ハラスメントであったりとか、ね、まあ、そんな、それは、公衆の面前で言うのはおかしいだろうとかっていうのも、そういうのも含めての人間関係だったんだろうから、まあ、もちろんね、その世代、であったり、まあ、世代じゃなくてもね、人によって違うんですけど、人間関係とは何かっていうのがね、違うけど、にしても、やっぱり SNS を基準に人間関係を形作ってしまうと、まあ、いわゆる社会に出たとかつって、まあ、いわゆるそのね、なんか、やっぱりやりとりが生じるわけですよね、なんやかんや言って。その時に、ちょっとね、まあ、弱くなっちゃうっていう。ことはどうやらあるみたいですね。いろいろ聞きますね。でもまあ、ルチャリブロに来るっていうか、来てくれるね、若い子たちって、まあ本当若い子たちとかって言っちゃうけど、僕も40なんでね、若い子たちってもう言わせてくれよって感じだけど、若い子たちはね、あんまりそんな感じでもなく、まあでも、どうかな。まあ僕もね、もう人のこと言えないね。はい、一言言えませんと はい、すいません。ということで、まあそんなことでありましたよ。はい、まあそういう話をね、居酒屋さんでしまして、で、翌日の、長かったね、ここまで来るのにね、フォールさんでね、在廊しまして、まあ皆さんね、たくさん来てくれて、オムラジリスナーの人多かったですよ。ありがたいですね。で、ね、まあアジール研究会でね、おなじみの守屋さんとね、その守屋さんと繋げてくれたね、と知念くんも一緒に来てくれて、嬉しかったですよ。ですし、またね、もう、この配信から1週間もしないうちにまたね、会うんですけど、まあそういうね、守屋さんはじめ本当にいろんな人がね来てくれて、まあお話もできたしね、嬉しかったなという感じのフォールさんでのですね、一日在廊っていうのが終わりまして、でね、夜はミシナさんとご飯食べたんですよ。ミシナさんとご飯食べるのも初めてだったし、まあゆっくりね、まあ店頭店先つうかで、ちょっと小1時間ぐらいなんかお邪魔して喋るっていうのはあったんだけど、本当ゆっくりね、話してたのは初めてですね。やっぱりミシナさんの、そうそう。で、ミシナさんとね、桃の話になって、やっぱりこの灰色の男ってすごいよねっていうかね、この資本主義というシステムを擬人化した。ね、この灰色の男。で、灰色の男をどう見るかっていうか、どう灰色の男と付き合っていくかっていう、灰色の男はいない世界がユートピアかっつったら、決してそんなことはないんじゃないかっていうことも、やっぱり意見としては一致して、じゃあどうやって付き合っていくかとかね、いう話になるわけですよね。っていう話をですね、ミシナさんといろいろしたりして、で、まあシステムとかね、だからそういう社会とか大きな話ももちろんしたけど、まあちっちゃな話っていうかね、もうしまして、まあちっちゃなことから大きなことまでいろいろお話できて、ね、嬉しかったなというところでしたね。で、まあ、ミシナさんもまたね、新刊を準備中ってことなんで、ぜひね、オムラジにも出てほしいな、というふうにも思ったりしてます。で、西荻もやっぱりね、めちゃくちゃ面白いというか、なんかもう、なんかあるぞ、この街は、っていうような、まあ、ちっちゃなお店が多いんですよね。個人でね、お店やってる人のお店が多くって。ほんで、まあ、なんていうのかな。非常に面白い人が、店主のお店があると。三人棟っていう、お店なんですけど、まあ、お店自体はちっちゃなお店なんだけど、なんていうの、なんかちょっと、アジトみたいな、ね、感じで、めちゃくちゃ、僕も好きな感じのとこで、で、ご飯もめちゃ美味しかった、なんていうか、創作イタリアンみたいな感じかな。そこですごい美味しかったんですけど、僕、あそこに、こういうとこがあってね、つって、ミシナさんに教えてもらって、ああ、じゃあぜひ行きたいです、つって、で、予約してもらって行ったんですけど、全く初めてだと思ってたんだけど、実は2回目だったっていうことを気づきましてね、行ってみたら、うわーと思い出したっつって、昔、それも多分10年ぐらい前に、北沢夏夫さんに連れててもらったような気がするんですよね。あと、本の雑誌社のね、編集者の人と、3人で、あれ西荻だったんだと思って行ったので、まあ非常に濃い、まあカウンターカルチャーの、なんつうの、まあカウンターカルチャーの街なんですってね、西荻ってね。僕も全然知らなくって、ミシナさんにいろいろ教えてもらったんですけど、まあさすがね、北沢夏夫さんって言ったらね、ミスターカウンターカルチャーっていうかね、カウンターカルチャーが服着て歩いてるみたいな人ですからね。その北沢さんに連れてってもらった、まあね、全然なんていうの、おかしな話じゃないっていうか、ね、さもありなんていうのもちょっとあれですけど、失礼な話ですけど、まあそんなことで懐かしかったっすね。あ、ここかと思って、なんか久しぶりに、まあ当たり前だけど久しぶりに行って、いや僕高円寺だと思ってたんですよ、なんか勝手に。高円寺で集まって西荻まで歩いたんかな、そんなことするかな、ねえ。高円寺に集まった気がしたんだけど、違ったのかな、あれが西荻だったのかな、そもそも。ちょっと記憶が定かじゃないですけどね。まあそんなこととかありました。ほんで東京からね、帰ってきて、 で、まあ、またもやですね、新幹線を名古屋で降りて、もうね、できるだけ早く新幹線降りて、近鉄列車に乗ると。いや、もう近鉄の、なんていうの？縁起というかね、ちょっと、深い赤みたいなのが、やっぱり落ち着きますよね。で、人が少ない。ね、乗ってる人がね、それが何よりですよ。そう。で、やっぱ人が少ないのがね、何よりだっていう話を、いろいろしましてって、ツイッターでね、して、本当にそうだな。なんか人が多いと、もう本当になんか、無関心にならざるを得ないですよね。無関心ってか、もうスイッチ切らざるを得ない。いや僕も、もう本当にそうですもんね。で、そのなんか、スイッチ切ってると、切りながらも、なんか、人の、たくさんいるところにいるっていうのが、ちょっと、なんか、不自然っていうか、怖いっていうかね、なんかあったらこれ、どうしたらいいのみたいな。なんかそういう、なんか不安感に襲われるようになったっていうか、昔はなんかそんなもんだろうと思ってたんだけど、だから、あれって、都会って何も起こらないことを前提にしてるなっていう感じはしますよね。でも、何も起こらないことなんてないわけで、何が起こるかもしれないわけでしょ？で、何が起こるかもしれないんだったら、やっぱり何か起こるかもしれないという、なんていうの今相当ねなんていうのちょっと肩をすぼめてですね、なんていうの目を座った目をして、何ちょっと左右みたいな感じで左右して何か起こるんじゃないかってそういう顔をしたんですけど今ねまあいいんですけどそういうやっぱり何が起こるんじゃないかっていうね意識はしなきゃダメでしょっていう。だから何が起こるんじゃないか。で、人が多ければ多いほど何が起こる可能性は高くなるわけじゃないですか。で、その高くなるんだけど何か起こるんじゃないかという顔をしてはいけないと。そういう意識もしてはいけずですね。何も起こらないだろうということを前提に無関心でなくてはいけないっていう、これだから矛盾ですよね。この矛盾の状態がちょっとだからしんどいんだなということが分かりましたよ。何がしんどいのかなって思ったけどね。ほんでそれの、まあ、最たるものっちゃ最たるものなんだけど、僕泊まったのがね、その大井町に泊まって、で大井町の駅前、本当に駅前のホテルに泊まったんだけど、そこが、まあ、大浴場が、あって、で、やっぱり、まあね、旅に出てると体調崩しがち問題っていうのがあって、で、まあ、ちょっとね、そのリスクを下げるためにも、やっぱり、お湯に浸かろうと。お湯に浸かって回復するっていうのは、やっぱこれはシャワーとは違うぞっていうことに気づきましてですね、やっと。気づいて、で、やっぱりできたら、ね、お風呂に入れるところがいいな、ということで探して、で、そこに行ったんですけど、で、朝、まあ、夜もそうし、朝もそうだけど、すごい人がたくさんいるんですよ。その、まあ、シングルルームに泊まってるから、シングルルームに泊まってたり、あとはまあ、ホテルのね、そんなに廊下で歩いてたとしても、そんな人とすれ違わないじゃないですか。だからなんか、もしかして人が誰もいないかなぐらいの感じで思っちゃうわけですよね。だけど、大浴場に行ってみたら、大浴場満帆みたいな感じっすよ。もう、すごいなと。あ、こんなに人いたんだ。で、さっきの話でね、大浴場なんだけど、お互い無関心みたいな、なんか、不思議な感じっていうか、なんか無防備なんだけど、これだけ人がいると、なんかちょっと無関心にならざるを得ないっていうかね、そんなようなことがありましたね。あ、でもね、いいことっていうか、あ、こんなことってあんだなと思ったのは、行きの新幹線、まあ、行きの新幹線は帰りの新幹線よりちょっと空いてたんだけど、金曜日のね、昼間だったからかな。で、なんかね、でも僕、真ん中しか空いてなくて、真ん中、3人掛けのね、真ん中しか空いてなくて、ほんで、一番左、だから廊下側とか通路側の人がね、お弁当食べてたんですよ。で、僕も、なんかちょっとちっちゃいサンドイッチ食べて、で、サンドイッチの、なんていうの？空き箱？空き箱を、なんていうの？前の、その目の前のなんかネットがあるじゃないですか、新幹線とか。ネットのところに入れといたんですよ。そしたら、その通路側の まあ、おじさんってほどじゃないけど、僕よりもちょっと上だと思いますよ。4つ、5つ上だと思うんだけど、その人が一緒にね、なんかね、捨てましょうかっつって、捨ててくれに行ったんですよ。ね、こういうこともあんだなっていうかね、ありがたいなと思って。っていう、いい話でした。はい。ね、まあだから、ね、世の中捨てたもんじゃねえんだが、だがしかし、ね、どうしても人が多いとね、無関心にならざるを得ないよっていうようなところでね、やっぱり無関心の人が多くなると、ね、世の中捨てたもんじゃねえというふうに思う機会も減ってしまうというようなお話でございました。はい。まあそんなことでね、で帰ってきて、でも翌日ですよ。翌日からね、新しい、仕事をするというのでね、なんていうの、まあ初日だっていうことで、でも基本は在宅なんですけど、初日だけは来てくださいと。で、まあ、2週間に1回かな、1週間に1回ぐらい、直接そこには行くんですけど、ね、で、まあ、もうツイッターやら、何やらで、お伝えはしてるんですけど、大阪のね、認定 NPO 法人のね、DP さんってとこでね、まあ、フルタイムじゃない、フルタイムじゃないっていうのかな、まあ、ですけど、お世話になることになりましてですね、まあ、DP っていうね、NPO 法人は、10代、まあ、10代だけじゃないのかな、ユース世代ですけどね、10代から25歳ぐらいまでなのかな、まあ、若者を一人にしないっていうのをですね、なんていうの、標語じゃねえな、その、まあ、ビジョンというかね、そういうのに掲げている NPO で、まあ、非常に大阪では、なんていうのかな、有名っていうと、有名だから入ったのかとか、全然そんなことないんですけど、本当に。まあ、でも有名だから知ってたのかもしれないけどね、まあ、まあ、いいんですけど、まあ、ね、知られている、NPO で、まあ、すごくね、面白そうな感じ。ね、漠然としてますけど、なんで、まあ、ね、まあ、就労支援というのを今やってて、で、就労支援っていうのも、まあ、すごくですね、興味はあって、いまだにやっぱり働くって何なのかなとかね、そこは、なんていうんだろうな、やっぱりいまだに関心はあるというところではあるんですけど、で、これ、まあ、10代の孤立、10代を孤立させない、まあ、ユース世代をね、その、孤立させないっていう、じゃあなんで孤立しちゃうのかっていうと、やっぱり自己責任っていう社会だからだと思うんですよね。で、まあ、自己責任っていうのは、その自己責任っていうことだけっつったらいいんかな。まあ、その裏には、まあ、なんていうの、頑張れば、で、成功したら、あなたの能力で成功したんだから総取りですみたいな、やっぱりそういう世界観があって、で、そういう世界観をなんていうのかな、基本にしてその社会のなんかを、まあ、ドライブさせようとしてるっていうかな、まあ、まあ、いわゆる 新自由主義ってそういうもんだと思うんですけど、非常にまあ悪い方で言うと自己責任だし、いい方で言うと、まあ、何、夢が叶うみたいな言い方だと思う。まあ、でもその夢っていうのがすごく個人的なことなわけですよね。なんでね、だから自分が、偉くなって、俺が村に、井戸を引くんだみたいな、なんかそういうその夢ではないわけですよね。なんか自分が有名になりたいんですみたいな。まあ、そういうようなね。で、お金をね、儲けたいみたいな。まあ、すごく極端に言うと。まあ、そういう感じなんですよね。だからまあ、そういう、なんていうか、自分の、まあ、自己実現ってやつだと思うんですよ。あ、そうそう、自己実現ね。自己実現と自己責任って、もう本当表裏一体ですよね。で、まあ、その自己責任っていうのを、ね、自己実現、自己責任っていうのが、やっぱり、特に、まあ、ユース世代と言われるね、若者だけじゃないと思うんですけど、もちろん、そのね、若者だけじゃないけど、まあ、社会的にね、弱い立場の人 が孤立しがちになってしまうということですよね。でその中でも、まあ、あの DP、ね、ではあの、まあ、若者支援ということで、まあ、特化して、ね、やっているというような NPO 法人にちょっと関わらせていただくことになって、で、まあ、意外や意外と意外なのかな、あのこれもねもうツイッターって言い続けようかな、ツイッターでですね、あの言ったらね結構いろんな反応をね、まあ、いい反応っていうかあのいただいて、まあ嬉しいなということですね。あの今井さん、今井紀明さんね、あのあれですよ、その DP のね理事長なんですけど、まあ非常に、まあ、今井さんもね同世代で、なんていうのかな、まあすごく共感するところが多い人でね、まああのいいナイスガイっていう感じなんで、やっぱりまあそこになんていうのかな、あの一緒に、まあ、同志ですよね、同志になれそうな人だなということで思ったんで、ちょっとね、まあ、働かせていただけるということになったんで、まあね、嬉しいなというところでございます。はい、まあそんなことでね、やっぱり何やかんや喋ってるともうねこんなぐらいの時間になってしまうというところでございます。本当はねもういろんな本も読んだんだけどな、勉強熱心だからね、言いましたけど論語も読んだしね、もう論語を読んどきゃいいだろうという感じですよ。だって論語をもう声に出して言ってたんでしょ、江戸時代はね。でもやっぱ思いましたね、その、まあ、論語の全部に全部いいねっていいねっていう風に言えない自分もいるわけですけど、もちろんね、まあ、うん、それはもう、まあ、だから儒教的な価値観っていうやつだからね、その目上の人をね、あの敬えみたいな、あ、目上っつってもね、いい目上もいるし悪い目上もいるじゃねえかとかって、あのすぐ思っちゃうような人間なんでね、よくないんですけど、でもやっぱりそのすごく面白かったのが、なんか教養人と知識人は違うっていう話があって、なんか教養をつけるとか、なんか知識教養をつけるとこと知識人とかってなんか区別されてないです気がしますよね、今の世の中って。だから結局教養もなんかいろいろ知ってる人みたいな、それ知識人と一緒じゃんみたいな。だからまあ論語的に言うとそうなんですよね、知識人っていうのと、知識人はと教養人っていうのはでも論語的に言うと違うわけですよね。まあ今の世の中だとなんか同じようになっちゃってるけど、で論語的に言うと知識人は本当にまあ知識を知ってる人で、教養人っていうのはやっぱりその人格ですよね、もう伴っているっていうことですよ。だから教養をつけるとか言ってなんか、まあ、何の批判ってこともないんだけど、なんかその何リベラルアーツでさ、でさというリベラルアーツでなんかいろいろ知ってるみたいな人が教養人だとかって言われるのっていうのは、まあ、論語的には違うぞということみたいで、それはすごく、まあ、そうだよねっていうかね、何やっぱり大事じゃんって、その人がどういう人かって、でその人がやっぱりね、友達とかその関わってる人のことを粗末にする人でだったら、やっぱりどんな、なんかまあ成功と思われるようなこと、まあ今の世の中で成功だから、まあね、なんかお金儲けたりなんか有名だったりしたとしても、やっぱりダメでしょっていう、それはそうだよねっていうのはね、やっぱりあの論語を読んだら思いましたよね。うん、だからぜひね、まあ別にこれ論語にせよですね、あとはね孟子も読んだんですよね。で孟子もめちゃくちゃ面白くて、でやっぱり、うん、こういうものってなんていうの、まあ旧約聖書とかね、ああいうあのいわゆるバイブルと言われるのもそうだけど、別に読んだからっつってそれを全面的に信じなきゃいけないというわけでもないんで、やっぱり読んでみるっていうのはやっぱり面白いですよね。そうすると何、まあ、あの、あ、世の中でこう言われてることってそもそもで言ったらちょっと違う風に解釈してもいいんだよねっていう っぱりその解釈の幅が広がるというか、まあでもとはいえ論語の方がもうだいぶ昔に出てるわけです。2500年とかね、それぐらい前に生きた人ですよ、孔子はね。だから今の世の中がその論語とかそういうの、まあ論語があったりね、その朱子がね、朱子学を作ったりとかね、なんか、まあ、そういうのもあるじゃないですか。でその朱子学をね、江戸幕府が輸入したりとか、それの末に今があるっていうことなの で今の方が後なわけですよ、当たり前だけど。やっぱりそうするとなんか後のことだけ知って何やかんや言ってるっていうのはちょっとやっぱりなんか何そのエビフライのエビの尻尾だけ食べて美味しい美味しくねって言ってるようなもんで、やっぱり 身を食べようよみたいなね、 身こそエビフライでしょみたいなそういうことです。はい、そんなことを思ってますよね。まあそんなことでね、本当は本の話もしたかったんですよ、したかったけど時間切れということでした。はい、でまあ今後のことで言いますと、10月8、8日にですね、山梨県の鶴市です。淑徳大学のですね、地域創生戦略フォーラム in 山梨、地域文化と地域づくりっていう、あの、シンポジウム。まあ、AKA ですね。いわゆる、いうところの、アジール研究会公開収録ということで、森谷さんとお話しするということになってます。で、定員ね、一応30名ということで、あの、申し込んでくださいね。あ、でも10月3日締め切り、あ、もう締め切ってるわ。ダメだ。まあでもいいと思いますよ。いいと思いますよとか言っちゃうけど。なんかね、あの人来るって言ってたけど申し込みねえんだよなみたいなことをこの前ね、と森谷さんも言ってましたんで、あの、行くっていう人は申し込んでください。はい、ね、行けるかどうか分かんないから申し込まなかったよりも申し込んでおいた方がいいと思いますよ。はい、無料ですんでね、ぜひ山梨に来てください。はい、そんなことが、まあ、10月の8日、2時からね、あります。で、もう一個、その翌日ですよ。だから僕ね、山梨から、で、ゆっくりしてらんないんですよ。本当にゆっくりしたかったんですよね。ね、夜ご飯みんなでゆっくり食べて、やっぱこれ打ち上げみたいなのが一番楽しいわけで、打ち上げのためにいろいろやってるわけなんですけど、ね、申し訳ないんですよね。で、10月9日の木の本、秋の本祭りってね、湖北図書館、滋賀の木の本、木の本ってどこなのかがちょっとすいません。未だに分かってないんだけど。ね、なんけな。忘れした。集合場所が、集合場所教えてもらったんですけどね。あ、木の本は長浜なんだね。長浜です。はい。米原に集合すんじゃなかったか。あの、集合って僕らね。僕も午後、お話しします。午前中ね、内田先生がお話をされて、で午後は、僕と磯井さんと井上さんってね、まあ、これも何度か言ってますんであれですけど、まあ、1時半からね、話すということだそうです。駐車場でね、駐車場で話すっていうね、どんなことになるでしょう。はい、まあそんなことが、お知らせとしてはありますんで、ぜひ来てねという感じでございます。はい、もうね、長いんでやめましょう、ね、長くていいことなし。はい、そんなことで、今日はですね、まあ、実質初めてのね、オムライスラジオ一人会ということでございましたね。もうたどたどしかったなということでねどうでもいいね。はい、じゃあそんなことで皆さん、さよなら、元気で、お過ごしください。ということで、本日のお相手はオムラジオの革命児、青木でした。さよなら。